ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、トーマスとパーシーさん。桃さんこんばんは。今年もあと少しですね。桃さんにとってどんな年でしたか？私にとっての一番のニュースは出産をしたことです。世の中がこのような状況なので、妊娠中もとにかく感染しないようにとすごく気を使い、いざ出産となっても夫の立ち会い出産ができなかったり、面会に制限があったりと不安なことも多く、本当に大変でした。それでも元気な赤ちゃんが生まれてきてくれて本当に安心しました。赤ちゃんの育児はこれまた大変ですが、とても可愛いです。来年はコロナの状況も良くなって、もう少し子供を連れて出歩いたり、近所のママ友さんとかできたらいいなと思います。トーマスとパーシーさん、お便りありがとうございます。ご出産おめでとうございます。いやー、今年出産されたお母さんたちは本当に大変だっただろうなって思います。妊婦さんの時だって、その感染しないように、もしものことが赤ちゃんにあってはいけないっていうことで、本当にいつも以上に不安な思いで過ごされていたと思いますし、いざ出産ってねなっても、そうですよね、面会に制限があったり、ご主人が立ち会うことができなかったり、もう妊婦さんにとってもそうだし、病院側にとってももう初めてのことばかりで、今年はねすごく大変だっただろうと思います。今年お母さんになられたね、皆さんに本当にお疲れ様でしたって言いたいですね。またね、お子さん生まれて本当だったらいろんな場所にこう出て行って、ママ友さんを作ったりとか、ご近所にお友達ができたりとかっていうね、はずのところを、なかなかこう新しい場所にも出て行きづらいし、また新しい人との出会いっていうのも難しかったですからね。来年は少し状況は変わって、同じようなね、育児の悩みとかを共有できるようなママ友さんが見つかるといいですね。私にとって今年はね、そうですね、お仕事においてはやっぱりライブができなかったりとか、なかなか皆さんとお会いできる機会も少なくて寂しかったり、そういう部分はすごくあったんですけれども、でもその、まあ、お仕事ができなかった分というわけではないんですが、やはり子どもたちと過ごす時間がすごく多くて、でそんな子どもたちと向き合う中で結構学ぶことも多かったなぁと振り返ると思います。というのもね、今年娘の小桃ちゃんがいろいろと挑戦をしまして、私ピアノの先生もお仕事でしてるんですけれども、ピアノを生徒さんたちに教えるだけじゃなくて、娘のピアノも同じようにこう教えていて、でずっと頑張ってここまでやってきていたんですが、なかなかそのこう人前で弾くっていう機会が少なくて、発表会とかはね経験がありますけれども、そんな頻繁に発表会に出るっていうのもやはり難しかったりするので、娘と話していた中で、やっぱりなんか大きなホールでお客さんの前で弾いてみたいなーなんていう話が出たので、それだったらちょっとそういう機会を作るっていう意味でも、それからもっとこう広い世界を見るっていう意味でも、ピアノのコンクールにチャレンジしてみようかということで、初挑戦だったんですけれども、我が家でじゃあコンクールに出てみようということになって、私自身もずっとピアノを子供の頃から続けてきたんですけれども、特にそのコンクールに出て 何か賞をもらいたいとか、そういうきっかけっていうのもなかったし、そういう願望もなかったから、もうそのままこう普通に頑張ってマイペースに続けてきて、音楽の学校に入って卒業して、でピアノの先生をしたり、そしてピアノを弾いたりとかっていう生活だったので、そのコンクールってものは私もわからなくて、未知のものだったので、いろいろと勉強しながらやってみたんですね。ですごくやはりそれに向けて、目標に向けてものすごく頑張って、短期間ではありますけれども練習したので、まあ、大変は大変だったけれども、やっぱりすごく上達して、これだけ短い時間に、しかもねまだ6歳ぐらいの子供がこんなに上手になるんだなっていうことをまず感じたこと、それからいざそのコンクールに出てみて、まあコロナのこともあったのでね、こうみんなの演奏を聴くってことはやっぱりちょっと難しかったんですけれども、それでもこう入れ替え戦みたいな形になっちゃうのでね、それでもやはり娘のこう出番の前後のお友達の演奏を何人も聴かせてもらって、もう私が思っていたよりももう全然、その子供だから同じ曲を演奏してもこのぐらいが限界かなとかっていうのをもうはるかに超えて、そのお子さんだって知らないで聞いてたら大人の方が演奏してるんじゃないかなと思うぐらい上手だったり、表現が豊かだったりっていう演奏をたくさん聞くことができて、なんかそのそう娘の成長も感じられたし、ピアノの先生として私が子供たちにピアノを教える上でも、あ、なんかこう思い込みで子供はこの年だとこのぐらいできれば十分だなとか、もうそんなこと思っちゃいけないんだなって思うぐらい、ものすごく可能性を、子供たちの可能性を感じたりとか、表現力の豊かさを感じたりとかして、でそんな思いをね親子でしました。だからすごくその娘の挑戦とともに私もいっぱい学びました。で最近ではあるんですけれども、このバレエの発表会にまた娘がね出ることになって、でそれに向けてこうまた同じように頑張って、ピアノのねコンクールも終わりましたけど、バレエの発表会に向けて毎日毎日コツコツすごく頑張って、でまたそこでぐんと上達した姿を見ていて、いやーまだまだ頑張らないといけないなって、どんどんどんどん吸収して、本当に一生懸命頑張るとこんなに上達していくものなんだな、上手になっていくものなんだな、なんてことをすごく感じて、だからそう私もまたライブとかができるようになったら、どういうふうにこう自分を高めていけるのかななんてことを考えたりとかすごくしましたね。そんな感じで、もう時にはあの飴と鞭でこう厳しい時もあったり、褒めたり叱ったりを繰り返しながら、ピアノとかバレエとかを通して一緒に挑戦した娘とね1年だったなという感じがしますかね。すごくそれが印象に残っています。そんな時にいつも、3歳の弟は癒しの存在でそう頑張って頑張って、やっぱり疲れてっていう気持ちをね、あのそこにいてくれるだけで、2歳3歳ぐらいの子供は本当に可愛いので、もう弟には癒されながらそんな感じでね過ごしてきました。そんな1年だったかなと思います。皆さんはいかがでしたか？2020年、どんな年でしたか？まあ、またねそんな話もしていけたらなと思うんですが、トーマスとパーシーさん、お便りありがとうございます。本当にお疲れ様でした。お子さんの子育て大変だと思いますけれども、頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりさん。桃さんこんばんは。もうすぐクリスマスですね。日本に長く住んでいるイギリス人の友達がいるんですが、その子とクリスマスの話をしていた時に、イギリスと日本のクリスマスの違いの話が出ました。興味深く面白かったので、ももさんにもメールしますね。まずこれはご存知の方も多いと思いますが、イギリスでは家族と過ごすクリスマス、日本では恋人や家族と過ごすクリスマス、この違いに友達は驚いたそうです。また日本ではクリスマスに素敵なレストランでディナーという過ごし方をする方も多いと思いますが、イギリスでは多くのレストランが24日から26日くらいまでお休みなんだそうです。家で家族と手作りのごちそうでクリスマスをお祝いするということなんですね。さらにその友達が話してくれて面白かったのが、日本ではクリスマスにケンタッキーフライドチキンを買ってきて食べるお家も多いと思いますが、イギリスのケンタッキーのコマーシャルでは、七面鳥はやってきては去っていくが、チキンはずっとここにいるという内容なんだそうです。みんなクリスマスには七面鳥を食べるけれど、クリスマス後にはチキンに戻ってくるというメッセージなんですね。なので友達はなんで日本人はクリスマスにケンタッキーを食べるんだろうと驚いたそうです。そしてもう一つ、クリスマスケーキ、日本では生クリームにイチゴがトッピングされたショートケーキなどを食べますよね。イギリスではショートケーキは夏のケーキなんだそうです。イチゴが夏のイメージなんだそうです。イギリス人にとってのクリスマススイーツはクリスマスプディング、たくさんのドライフルーツやナッツ、シナモンのようなスパイスやブランデーなどお酒も入った甘くて濃厚なお菓子なんだそうです。食べてみたいですね。国によってクリスマスのお祝いのスタイルも違って楽しいですね。ひまわりさん、お便りありがとうございます。へえ、面白いですね。イギリスのクリスマスの過ごし方と日本のクリスマスの過ごし方違うんですね。まあ確かにその日本人はクリスマスはどちらかというとこうカップルのためのもの、恋人と過ごす日みたいなイメージが定着していますけれども、実際欧米の方々は皆さんそうではなくて、家族と過ごすクリスマスなんだっていうのは結構こうね聞く話ですから、あ、そうなんだろうなとは思いますけれども、でもね、レストランがやってないんですね。これはびっくりですよね。本当にそう、日本の方がイギリスに遊びに行ってとか、まあそうですね、あのそちらに引っ越したばかりとかっていう人たちにとっては、じゃあどこの美味しいレストランでクリスマス食べようかなんて思っていたら、やってませんみたいになっちゃうわけですもんね。予約取れませんみたいなことですもんね。でもね、よくよく考えたらこれっていいなってちょっと思って、というのもそのクリスマスみんな家族と過ごそうねっていう時に、結局レストランをやってる人たちは家族と過ごせないわけじゃないですか。だったらもうみんなで、あの、ま、職業柄そうは言っても休めないってお仕事の方も絶対いらっしゃると思うんですけれども、そうじゃない範囲であればもうみんなお休みにしちゃって、でだってなんかプレゼントを買うようなお店もみんな早く閉まっちゃうとかって聞いたことがあるような気がするな。そのクリスマスプレゼントとかもね、あのその当日はもうみんなそれぞれお家に帰って家族と一緒にプレゼントとかね、そういうことをするから、お店が開いてても買いに来る人もいないからとかって、そうだからお仕事してる人ももうみんな いいんです。もうお休みにしちゃって家族とゆっくり過ごしましょうっていうのはすごくいいなって思いますよね。私もクリスマスイブの夜に一生懸命クリスマスケーキを売った記憶もありますけれどもアルバイトしててね。でもやっぱりそう、まあお金をもらえるけれども本当はなんか家族と過ごしたりそれこそ恋人と過ごしたりとかそんな時間を過ごしたいなと思いながらみんないいなと思いながらお仕事をしていたような記憶があります。だって休めないんだもんその時期もみんな出てくださいみたいなお仕事一番ケーキ屋さんなんて忙しい時だからお休みしないでくださいみたいなのがねなっちゃってたなとかってちょっと思い出しましたけれどもね。だからこれはこれでいいなと思いましたし、あとはケンタッキーのフライドチキン、これはねなかなか日本では七面鳥を焼いてみたいなのご家庭でねできなかったりもするので、そうするとやっぱりねえ、じゃあちょっと似た感じではないですけども、チキンでお祝いしましょうってなりますよね。それはケンタッキーと限らずね、いろんなところでもやっぱりコンビニとかもそうだしね、美味しいチキンがクリスマスの時期は出ますもんね。それでお祝いしようって思っちゃうけれども、きっと欧米の方からすれば、なんで？いつも食べれるチキンをなぜクリスマスに食べるの？なんて思われちゃうんでしょうね。ケーキの話も面白かったですね。ショートケーキみたいな生クリームのケーキは食べないんですね。これは日本スタイルだったわけですね。いやいや本当にイギリスと日本だけを比べてもこんなに違うから、もっとまた全然違う国に行くと違ったクリスマスのお祝いの仕方とか過ごし方があるんだろうなと思うとちょっとね知りたくなってきますね。ひまわりさん、お便りありがとうございます。お便りもう一ついただいていますのでご紹介します。ラジオネームパンダウサギさん、ももさんこんばんは。クリスマスが大好きな息子は1ヶ月くらい前から楽しみにしてきました。サンタさんへのプレゼントのリクエストもお手紙に書くんだと張り切っています。そんな息子から、ねえお母さん、どうしてプレゼントって靴下に入れるの？僕の靴下じゃ何のおもちゃも入らないよ、という質問が。ん？そう言われてみたらなぜかわからない。というわけで、ももさん、どうして靴下なの？またはクリスマスにまつわる話をぜひお聞かせください。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。確かにですよね、クリスマス靴下にプレゼントを入れるっていうのはすっかりそのイメージはあるんですけども、でも靴下って小さいですもんね。何かプレゼントを入れるにもどんなに足の大きい人だとしても入るプレゼントはすごく小さくなってしまいますよね。子供たちのおもちゃなんてほとんど入らないんじゃないかと思いますけれども、なぜ靴下なのか皆さんご存知ですか？調べてみましたよ。そのね、由来となるのがサンタクロースのモデルと言われている聖ニコラウスの伝説なんだそうです。ある貧しい家族が一番上の娘を目売りして2番目3番目の娘を結婚させようとしていました。それを知った聖ニコラウスはその家族を助けるためにこっそりと窓から金貨を入れた袋を投げ込みました。その金貨は娘が暖炉の横に干していた靴下にスポンと入ったのだそうです。そのお金で娘3人は幸せに結婚することができるようになりました。そんな話から来ていて、その伝説が語り継がれて、そしてやがてサンタクロースは暖炉やベッドにぶら下げられている靴下にプレゼントを入れるようになったんだそうです。でさらにね、いい子だけがプレゼントがもらえるというのは各地でいろいろな風習があったようで、イタリアやロシアではいい子の靴下にはプレゼント、悪い子の靴下には真っ黒な墨を入れていたそうですよ。そういうところから来てるんですね。確かに金貨だったらね、靴下にスポッと入りますもんね。だから靴下でも OK だったわけですね。きっと暖炉にこう靴下を干して乾かすとかっていうのがあったんでしょうね。 雪深いところとかだと外から帰ってきて靴下が雪で濡れちゃうとかってこともあるかもしれないから、その濡れた靴下を暖炉のとこに干しておくとね、暖かくてすぐに乾いてとかっていうところから来ているのかもしれないですね。イラストとかをよくね見ると確かに暖炉のとこに靴下かかっていたりしますよね。そっかそっか、そこから来ているんだ。まあでも実際はね、靴下に入れるの難しいから、よほどこう器用なお母さんとかだと大きなプレゼント用の靴下を縫ってあげて、それをこう枕元にかけておきなさいみたいにして、そこにプレゼントを入れてあげたりとかもねえあるのかもしれないですけれども、まあ大体どうでしょう、枕元に置いてあったりとか同じお部屋の中にあったりとか、そういう感じなのかな。靴下に入れるっていうのはねちょっと難しいですもんね。でもね、そうクリスマスといえば靴下だけじゃなくて、よくスーパーとかお菓子屋さんとかに行って見かけるブーツの中にお菓子がいっぱい詰められているもの売ってるじゃないですか、この時期で。また子供たちがすごく喜びますよね。いろんなお菓子が入ってたりするから、何が入ってるのかなとかって、でまたそのブーツはブーツで可愛いから、後でちょっと物を入れて遊んだりとかってできますよね。これってねすごく人気の商品だと思うんですけれども、日本独自の文化なんだそうです。まあその靴下にプレゼントを入れるみたいな、そういうイメージから来てるんでしょうかね。それからクリスマスケーキ、欧米とかでは意外と生クリームのケーキは食べないんだよって話が出ましたけれども、そのクリスマスブーツと同じでケーキも日本オリジナルっていうところで、やっぱりねこう日本人ならではのこうその文化をそのまま取り入れつつもこうアレンジして日本仕様にしているところがまた面白いなぁなんて思いましたね。えもうすぐですね、今日23日ですもんね。明日の夜とかかな、みんなの元にプレゼントが届くといいなって思いますね。私も子供の頃本当に楽しみにしていて、必ずサンタさんにお礼のお手紙を書いてました。で欲しいものを書くというよりはもうだってサンタさん届けに来ちゃってるわけだから、今更欲しいのを書いてもねもう意味がないと思って、毎年ありがとうございます、すごく楽しみにしていますみたいな感じでお手紙を書いて、さらにサンタさん来た時にきっとね一晩にもういろんなお家を回ってくたびれてると思うから、なんかちょっとしたお菓子とか飲み物とかも置いてたかな、なんかそんなのをこう必ず枕元に一緒にお手紙と一緒に置いていた記憶があります。で朝起きてプレゼントが届いてるのに喜び、さらにそこに置いてあったお菓子がなくなっていることにまた喜び、サンタさん私のお菓子食べてくれた、手紙も持ってってくれたっていうのをすごく喜んでいた記憶がありますね。みんなにとって楽しいクリスマスになるといいですよね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。 それでは早速聴いていただきましょう。本日の曲はこちらです。ベートーベン作曲交響曲第9番第4楽章合唱より。お聴きいただいている曲はベートーベンが1824年に作曲した独唱と合唱を伴う交響曲第9番二短調作品125、ベートーベンの9番目にして最後の交響曲です。一般にはベートーベンの第九と呼ばれていますね。第四楽章の合唱付きは歌詞にシラーの詩歓喜によすが用いられ、第四楽章の主題は歓喜の歌としても親しまれています。原曲の歌詞はドイツ語ですが、世界中のあらゆる言語に翻訳されており、その歌詞で歌われています。古典派以前の音楽の集大成とも言えるような総合性を備えると同時に、来たるべきロマン派音楽の時代の道しるべとなった記念碑的な大作です。ご存知の通り、日本でも人気は高く、年末になると各地で第九のコンサートが開かれていますね。近年では単に演奏を聴くだけでなく、アマチュア合唱団の一員として演奏に参加する愛好家も増えつつあります。またこの曲は小学校でも鍵盤ハーモニカで演奏をしたり、私も子供たちと使っているピアノの教則本にも入っていて、子供たちにもすっかりおなじみの曲ですね。さて、今日コンペアする曲はシスターアクト2、ジョイフルジョイフルです。ジョイフルジョイフルは著名な賛美歌の一つです。ベートーベン交響曲第9番第4楽章の主題旋律歓喜の歌に、ヘンリー・ヴァン・ダイクが1907年に新たな英語の歌詞をつけたものです。映画天使にラブソングを2にはこの曲とこの曲が編曲されたものが使われています。天使にラブソングを2は主演ウーピー・ゴールドバーグの天使にラブソングをの続編で、1993年に公開されたアメリカ映画です。歌い出しのローリンヒルの歌声が本当に素敵で引き込まれてしまいます。ではシスターアクト2が170年の年月を経てリリースしたジョイフルジョイフルをお聴きください。お聴きいただいた曲はシスターアクト2ジョイフルジョイフルでした。この曲を聴くとクリスマス、そして年末ですね。私個人的なイメージなんですが、原曲のベートーベンの第九を聴いていると、ああ今年一年が終わるな、そして新しい年を迎えるんだという、どこか気が引き締まる思いがします。それに対しカバー曲の方を聴いていると、クリスマスやニューイヤーなどをお祝いするようなハッピーな気持ちになります。同じ曲が使われていても、アレンジや歌によって聞こえ方が違うのも面白いところですね。皆さんも素敵な音楽とともに楽しいクリスマス、そして新年を迎えくださいね。さあ、来年はどんな曲がコンペアされるのかな？次回をどうぞお楽しみに。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、ももかんミュージックコンペアのコーナーでした。それではお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、ひろさん。ももさんこんばんは。一気に冬らしくなって寒くなりましたね。私はほんと寒いのが苦手です。毎年この時期風邪をひきやすいのですが、 ももさんは風邪予防のために食べているものはありますか？風邪予防やもし風邪をひいてしまった時に効果的な食べ物の話をぜひももかんで聞かせてください。ひろさん、お便りありがとうございます。風邪が流行る時期になっちゃいましたもんね。ほんと寒くなりましたね。暖かいなーなんて思ってたら一気に冬らしくなってきましたけれども、私はですね、何かを意識して取るというよりはできるだけバランスよく食べるようにしています。お野菜もお肉も炭水化物もいろいろバランスよく食べることで元気でいられたらいいなって思っていたり、あとは体を冷やさないようにするっていうのも気をつけていたりします。もちろん食べ物でね、体を温めるっていうのも一つですし、それ以外にも食べ物じゃない部分でもとにかく体を冷やさないようにしようって思ってますね。そう、風邪予防や風邪の治療に効果が期待できる食べ物ってたくさんあるんですけれども、その中でうちの家族みんな大好きな蜂蜜がいいというニュースをこの前見つけたのでご紹介しますね。2020年8月にオックスフォード大学の研究チームが発表した論文で、蜂蜜は市販薬や抗生物質よりも風邪の治療に効果的との結果が報告されたんだそうです。もう少し詳しくお話ししますと、その研究チームは蜂蜜が風邪の症状に及ぼす影響を検証した14の研究を分析して蜂蜜の効果を調査することにしたんだそうです。そして今回の調査に用いられた14の研究は合計で1761人の被験者を対象としており、研究チームがこれらの研究結果を分析したところ、喉の痛み、鼻づまり、咳、鬱血といった風邪の症状を改善する上で蜂蜜が薬とか抗生物質といった通常の治療法よりも有効であるといった結果が確認されたんだそうです。そして研究者はお医者様たちに対して、抗生物質を処方するよりも蜂蜜を勧めることを検討するように求めているんだそうです。抗生物質は使いすぎると副作用や抗生物質に対する耐性につながる可能性があるので、より蜂蜜が期待されているんですね。すごいですね。まあでも確かにね、その喉がちょっと痛いなっていう時とかは蜂蜜を舐めるとすごくいいですよね。蜂蜜そのものを舐めたりもするし、あと蜂蜜 100% でできてる飴とかも売っていたりして、そういうものを持ち歩いていたりするとちょっと喉の調子がななんていう時に、私は喉飴として売られている飴よりもなんかね、ずっと効果があるような感じがしていつも元気になります。そう、うち家族みんな大好きなんですけどね、まあ蜂蜜と一言で言ってもどんな花の蜜で作られた蜂蜜かによって味も栄養成分も違ってきますよね。でもね、そう、さっきの研究結果では、そのもちろんその多少の差はあるとは思うんですが、どんな蜂蜜でも効果が期待できたみたいですよ。で、そのいろんな種類があるのでね、いろいろと試してみて、その中から好きなものを見つけるっていうのも楽しいかもしれませんよね。まあとは言ってもすごく美味しいなと思うものが結構ね、種類によってはかなり高価だったりするものもあるので、とにかくうちはね、子供たちがいっぱい食べるので、毎日ね、パンに塗ってみたり、ヨーグルトに入れてみたりとか、飲み物にホットミルクに入れて溶かしたりとか、いろんな風にして食べるので、あまり高価なものを買っちゃうとなかなか食べられなくなっちゃうから、うちはね、今はもう一番定番の蜂蜜を買っておいて、常に切らさないように置いてありますね。でもほとんど毎日何かしら蜂蜜を取っているような気がしますね。紅茶に入れるのもね、またいいですしね、お料理で使うこととかもありますしね。ですが、ご存知の方も多いかもしれないですけれども、注意点が一つだけあって、蜂蜜というのはボツリヌス菌が存在しているので、1歳未満の赤ちゃんには与えてはいけないんです。ボツリヌス菌っていうのはまた熱に強いので、 通常の加熱や調理では死なないんだそうです。蜂蜜の瓶などにも書いてあると思いますけれども、くれぐれも小さなお子さん、1歳未満の赤ちゃんには食べさせないように気をつけてください。蜂蜜美味しいですからね。美味しく蜂蜜いっぱい取って、風邪予防にもね効果があるというのを聞きましたので、風邪予防も万が一引いてしまった時も治療にね役立てていただけたらなと思います。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰楽しんでいただけましたでしょうか。今日の放送で今年最後の桃缶になりました。皆さん2020年も桃缶を応援してくださってありがとうございました。今年はお家で過ごす時間が皆さんも多かったかと思うんですが、そんな中でラジオを通して少しでも楽しんでもらえたり元気な気持ちになってもらえたらいいなという願いを込めて、私もいっぱいおしゃべりをしてきました。スタジオでの収録が難しくなってしまったので、ゲストさんとおしゃべりする機会もなくなってしまってとても寂しかったんですが、それでもラジオを通して皆さんとまたつながれるってことは本当に嬉しいことだなと感じてお話ししてきました。来年はね、もう少し状況が変わってスタジオ収録も再開できて、ゲストさんまたお呼びしておしゃべりしてなんていう時間を過ごせたらいいなって思います。またプロデューサーの畑中さんやディレクターの純ちゃんとも一緒にね、スタジオでやっぱりおしゃべりしながら番組を作っていけたらいいなと思いますので、今年はね、私の自宅で収録してってことが多かったので、来年はそんな風にまた元に戻っていけるといいななんて思っています。本当に皆さんありがとうございました。来年も楽しい番組を届けていきたいと思っていますので、引き続き応援してくださいね。新年はですね、1月6日スタートとなります。2週間後です。楽しみに待っててくださいね。それではメリークリスマス、そして良いお年をお迎えください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来年も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、 キャロットハウスの提供でお送りしました。